では今日のメッセージをお願いします。主題は、私たちの本国は天にあり。私たちの本国は天にありです。
はい、その前に一度聞きますね。ちょっと会場の様子をちょっと映像は映っていますか？
はい、映っています。はい、
ちょっと会場を見せておきますからね。はい、ちょっと手挙げてください。戸川さん、手挙げてください。はい、桜井さん、桜井さん、はい、枝川さん、はい、加藤さん、はい、鈴木さん、近藤さん、藤井さん、奥住さん、はい、恵美子さん、はい、伊藤さん、はい、綺麗な花も飾ってあります。いつも奥住さんが準備してくださっています。はい、それからさっきちょっと言いましたけれども、ハレルヤという詩はですね、これは喜ぶ、嬉しいという、胸躍るっていうと書きたんですね。それから賛美する、で心を神様に捧げて、ハレルヤとします。褒めたたえるでも同じようにしますね。ハレルヤ。はい、それでは、今日は、フィリピ信徒への手紙の3章の17節から、20節までです。主題は、我らの本国は天にありということですね。これは我々、日本人はですね、外国から攻めてきて、たくさんの人たちが国の外へ追い出されてしまう。そして切実にですね、日本に帰るのを待ち望むというような経験あんまりしてないわけですね。歴史上、たくさんの日本人が追い出されて国が行ってしまった。ほとんどないわけです。それは日本海。太平洋という広大な海があるためにですね、そういうことから免れてきたわけです。だけど、たくさんの国々の人たちはですね、そのように自分の国から遠いところへ追い出されたと。で、切実に自分の本当の国に帰ることを待ち願うということは常にあったんですね。まあ、日本人では、私も生まれた満州ですね、ソ連軍が突然侵攻してきて、そしてですね、長崎原爆が落とされて、それと同じ時にですね、突然侵攻してきて、たくさんの人たち、100万以上を超えた日本人たちが置いてけぼりになったわけです。軍人は、若い人たちはほとんど戦場に駆り出されていってしまったんですね。残っていたのは老人、子供、女性と、弱い人たちが圧倒的に多い。そこに放り出されて、日本軍は先にですね、逃げてしまって橋を壊してしまった。そして歩いて何百キロという道のりを行かなきゃいけないという。しかも途中でですね、ソ連軍が襲ってくると。あるいは中国人もですね、それまで自分たちを非常に苦しめられていたから攻撃にして奪ってくるという。非常に困難な道のり。わずかに8万人が死んでいったということがありましたね。そういう状態だから残された人。もう子供は自分たちを連れて帰れない。どうか、それから預かってほしいというふうなことから、たくさんの日本人が残ってしまったんですね。 そしてだんだん大きくなって、自分は中国人でもない。日本、そしてこれこそ帰るのを切実に待ち望んでいた。日本に帰っても言葉が通じない。親ももう老人になっている。いないかもわからん。そういう状態でも切実に待ち望んで帰ろう帰ろうとしたわけですね。そのような気持ちはほとんどの人にもわからない。その満州でそれだけたくさんの人たちが残されたということもほとんど関心がない。食べたり飲んだり遊んだりイベント。そういうことの面白そうなことばっかりに若い人たちがたくさん、政治とか、原発の問題にしてもほとんど関心を持たせない。アジアでも他のいろんな国々でも若い人たちがですね、政治の動向間違ってたらたくさんの人たちが身の危険をも恐れず、香港でもそうですね。たくさんの人たちが危険をも超えて、そして、自分たちの意思を表示すると。私が学生時代の時にはそれはたくさんあったんですね。全国の大学で。今頃は本当に不思議なほど何が起こっても学生たちはほとんどものを言わない。ほとんどが遊んで面白いとか、そういう大学へですね、何のために行ってるのかわからない。そういう状態ですね、残念なことに。で、だから、満州、今から75年ほど以前の状態にどんだけ苦しんだ人たちがおったか、日本が何をしていったのか、そういうふうなことをほとんど考えない状況ですけども、その当時、本当に中国に行った人たちは日本の本国に帰るのを何としてでも帰りたい帰りたいというその切実な思いがあったわけですね。そういうことを少しでも私たちはこのですね、本当の国、本国が天にあるならば私たちは本当に切実にですね、それを求め願うだろうと。何があってもですね、その本国に帰りたいと。このようなことはですね、本国は天にある、私は天にあるんだと、単にですね、表面的な思いだけを持っているんではなくて、命にかけてもですね、命を犠牲にしてまでも、その本国に帰りたいんだと。そういう切実な願いをパウロ、あるいは初期のキリストを信じる人たちは持っていたわけですね。だから、たとえ、殺されても天の国に帰るんであれば、殺されても構わん。そういう人たちがたくさん現れていったということは、その気持ちの切実さ、真剣さを表していることなんです。ですから私たちもこの聖書を読むということは、少しでもその時代に遡って、少しでも気持ち、心を近づけるということが必要だと思うんですね。私たちの本当の国はどこなのか。天にあり、神様のところにある。これは死んだ後に行くところだけでは決してないわけです。天ということは、福音書でもですね、マルコ、それからルカ、それからヨハネは神の国であって、マタイだけが天の国、すなわち天と神と同じ意味で使っているわけです。私たちの本国は天にありということならばですね、霊的な国こそが私たちの本当の国なんだ。ということになれば、天の国はどこにでもあるわけです。主イエスがおるとこがそこだ。ここにも二人三人おるとこはイエスがおられる。イエスは天の国そのまま持っておられる。イエスはすなわち天の国、神の国でもあるわけです。神の言葉でもある。すべてを持っておる。ですから、私たちの思いを死んだ後の世界を単に思うということではなくて、今ですね、生きて働いているイエス様、神様、聖霊様の働いている、そこが天の国である。そこに私たちのふるさと、今度はあるんだということですが、非常にある意味で身近なことですよね。そういう霊の国は至るところであると。私たちのただ中にあると。社会生活、人間の様々な悪、 あるいは災害、そういういろんなことが生じる、そのただ中でもあるということです。どこにおいても私たちは、そういう意味で、霊の神様の、あるいは愛の真実な、あるいは正義の見ての働いているところは天の国だと。それをいつも求めているという状態ですね。まあ、そういうことで、もちろん死んだ後に私たちが行く世界は完全なそういう意味で霊的な国であるということです。まあ、そういう意味で、今のような賛美も本当の国は天にある、霊的な世界にあるから、だからそこを絶えず思い描くということなんですね。はい、それをまあ一つまず言っていきますけれども、それからそのように思うのはですね、この18節にある、繰り返し言ってきたし、今また涙を流しながら言おうと。キリストの十字架に敵対して歩んでいる人たちは多いんだということです。これはどういうことなのか。どうしてパウロはですね、涙を流しながら言うとまで言ってるんだろうか。キリストの十字架に敵対して歩むとはどういうことなのか。あんまりこういう表現は使わないと思うんですね。これは直接的にはですね、パウロや使徒他の、あるいはキリストを信じる名も書いてない人たちがたくさんおって、次々と伝えていったわけですが、その時に強硬に反対した人たち、各地で、ユダヤ人たちでもあったんですね。イエスが生きておられた時にも、ユダヤ人たちの指導的な人物が強く反対して、敵意を燃やして、イエスを殺そうと、とうとう最終的には十字架という最も苦しい罰に合わせて、釘を打ちつけて、そして殺してしまった。ということだったわけですね。で、死んだ後も、復活したイエス様が、そのイエス様によって命じられ、聖霊を与えられて、各地へと行った人たちも、強く反対する憎しみを持ってきた人たちがたくさんおったということです。そしてユダヤ人たちからキリストを信じる人たちになった場合であっても、モーセの律法に従って、割礼を受けねば救われないという人たちがたくさんおったわけですね。そういうことで、このキリストの十字架によって全ての人を信じるだけで救われるということは対立したわけです。で、キリストを信じてないユダヤ人たちは一層強く反対をした。だからパウロもですね、その時なんかも石を投げつけられて、ステパノもそういうことですけども、そして様々な人たちから厳しい迫害も受けたわけです。そういうことで、まあ、その、それぞれの場所の人たちによっても、憎しみを受けたり、迫害もされたこともありますけれども、だからここの場合は、直接的には、十字架に真っ向から敵対するというのは、ユダヤ人たちがですね、キリスト教の単純明確な真理、イエス様によって全てのことを信じるだけで与えられた罪の許し、しかも力も、律法を行う力も与えられる。その道もイエス様が全部教えてくださる。イエス様があれば何もいらないということだったから、モーセが第一だと、絶対一番だということを言っていた人たちには非常にこの憤りがあったわけですね。ですから、そういうことをもちろんここで直接的に含んでおりますけれども、他にもですね、十字架に敵対するっていうことは、今言った過去のことだけならあんまり私たち関係がないわけです。でもそうでないんですね。十字架とは何か。これは神様の愛の最も深く現れたことだったんですね。神様ご自身の全てを委ねて、そして人間の姿をとって地上に来られた。そして全ての人のどんな方法によっても解決できない心の不正な問題、 汚れの問題、自分中心というですね、いかなる学問や技術、経験によっても、音楽やスポーツやら、どんなほの数学、能力によっても解決全くできない。一歩も進まない。他のことは非常にこう進んだ。というかですね、科学技術なんか。それは人類全体にとって本当に良いのかどうかは別問題としても進んだ。それは音楽の世界でも非常に楽器も作られたりして進んでいったんです。農業でもどんどん進む。工業でも。みんな進んでいった。経験や科学、あるいは考え方は進むほどにこれは広がり、進んでいくわけです。けれども、それらいかに進んでも、罪の問題だけは全く進まない。むしろ、罪が深まるということさえあるわけですね。人を一人殺しても大きな罪なのに、原爆なんかボーンと落としたらですね、20万、水爆したら100万人、200万人とか死んでしまう。ものすごい大きな罪だということになりますね。ですから、科学技術が発達して、たくさんの人たちがそういうふうに、一番怯えているのは核兵器ですね。こういう膨大な殺人をするというような罪を、いつ犯すかわからんと。これはですね、むしろ後退しているということさえ言えるわけです。学問が発達し、大学はたくさん増えて、外国力もたくさん入れて、知識はいくらでもインターネット増えても増えても、だから罪、自分中心、ますます、自国中心、ということが広がっていくぐらいです。ですね、罪の問題はいかなる方法によっても全く進まない。それのすべての解決は昔も今も全く同じで、イエス・キリスト様の十字架を信じる。そこに神の愛の最も深いものが注い込まれたということですね。ですから、十字架に敵対するということは、神様の愛を拒む、踏みつける、そんなものはないと。嘘を言ったって正義もない、真実もないんだと。そういう本当の真実な心、愛の心、清い心から、神様はイエス様を十字架につけてまでして、その清さと力、罪の贖いをして、新しい力、聖霊を与えようとされたんだから、それみんな神の愛ですよね。十字架にこう結晶してる。それを反対ということは、神様の愛に敵対をすると、全く認めないものはないということ。それならばたくさんあるわけですね。いつでもそういうことが起こってるわけです。日本のマスコミ、テレビでも NHK でもですね、キリスト教のことになると本当にほとんど放送しないということです。以前に見た、非常に視聴率が高いというアルバムに、なんとか頭の上げた人が行くとかいう。外交に行って、フランス外交に行って何を言うか私、あれちょっと見たんですけども、その連れた人が、教会の前に行ったんですね。ほんで、教会に行って説明したらパッと遮って別の話題です。そういうやり方をしてた。とにかくそういうことで、神社仏閣はいつも世に出すけれども、キリスト教のこと本当に人気番組ほど触れない。蓋してある。ということはよくわかりますね。今度の音楽使いの問題でも、そういうふうに、自分たちの方針に反対の人を切り捨てた。しかもほんの一人、側近中の側近が決めた。ということですね。そういったように、真理に敵対する。これは十字架に敵対すると通うものがあるわけですね。そんなことはいつもあったわけです。でもその点で、ここでパウロがですね、涙を流して言うってどういうことなんだろう。涙なんか全然違う。憤りの気持ちだけだと。今の政府のようなやり方をするのはきしからんと。悪いと。いうことは簡単なんだけど、涙を流して、どういうことなんだろう。ということですね。これは、パウロ。どのような気持ちで福音を伝えていったかと いうことを遡って見る必要があると思うわけですね。使徒言行録の20章の31というところから、使徒言行録の20章の31というところですね。エフェソの人たちに別れを告げたと。私が去った後にですね、この残忍な狼どもがあなた方のところに入り込んできて、キリストを信じる人たちを荒らすと。だから私は3年間も一人一人の夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましてなさいと。今神様でも恵みの言葉、神の言葉とにあなた方を委ねるんだと。まあ、ここでですね、言ってるのは、福音から離さようとするですね、サタン的な闇の力が働くんだと。で、様々な人たちそこから離れてしまうと。せっかくですね、福音を知ったのに、誘惑にあって離れていくものがありありと目に見えた。霊の目に見えたわけですね。それを思ってですね、そうなったら本当に滅びてしまうんだということを思えば自然に涙が出てきた。涙を流しながらですね、何とかしてそのように離れてしまわないようにと、切実な思いを持ってパウロは伝えていたという気持ちが分かってくるわけですね。伝わってくるわけです。なかなかのツンとに多い涙を流しながら涙出ないもんですね。一時的にですね、映画を見て特に良い感動的な場面があったら涙を流すとかあっても、映画終わったら明らかに何ともなかった、良い映画も良いものもですね、なかなかそういう人間の深い心までは変えたりしないもんですね。よく英語で涙をしよかったと言いながら出るときのお尻をへし合してですね、全く忘れて、ただの人になる、普通の見なかったと同じようになってしまうところが言われたりしますが、ここに3年間一人一人の夜も昼もというんだから、どれだけパウロは神様の聖霊に促されて、そうした本当にこの一人一人のことを思ってですね、離れないように離れないようにと祈り願っていたかというのを伺えるわけですね。こういうちょっとした言葉にも、パウロの2000年前に生きた人の心の奥が垣間見ることができるということです。人間というのは、あるいはキリスト者というのは、このようなところまで引き上げられると。他の人のまだ誘惑に合ってない時から、誘惑に合って引き離されていて闇の中に沈んでいく人のことを思えばですね、涙を流すというわけですね。そんなことはないように。それから同じことは今の19節ですね。使徒行の20章の19節にも書いてある。19節にも。18から見てもいいですか。エピソの長老たちに別れを告げるときですね。アジア、このトルコの西側の地域ですね。アジアというと、これだけ読んだらインドも中国もロシアの方も アジアに来たのかなと、大きな間違いで、小さな区域を行ってたのが、それがゴーンと広がったわけですが、アジアに来た最初にひどい、私があなた方と共にどんなに過ごしてきたか知ってるだろう。自分を全く取りに足らないものと思って涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によって降りかかってきた試練に遭いながらも主に仕えてきたと、まあ、こういうふうにパウロの心情というものは単に理論ばかりで言うんではなくて、ね、理屈でもでは本当に心情も注いで、言葉を伝えてきたということが感じられてくるわけですね。こういうことはですね、前にも見たと思いますが、イエス様のことも思い出されるかと思います。この聖書の中でどのような時にどのように涙を流すと書いてあるか、一箇所だけではわからないということもありますが、イエス様はこのことを、どこで言ったかということもちょっと見ておいたらいいと思います。ルカの福音書の19章の41節から44節、ルカの福音書の19章の41節から44節、新教条約では148ページ、ルカの福音書の19章の41、まあ、40節からもそうですが、ルカの福音書19章の40節から読みます。イエスは言われたですね。言っておくが、この人たち、もしこの人たちが黙れば、石が裂けるのだ、という、よく知られたような表現です。石すら裂けるっていう、これは単なる例えじゃなく、実際にですね、霊的なものを聞く人は、石に託してそれは語らすということもあるわけですね。花に託して語らせる。星に託して語らせるということがあるので、霊的に聞こえる人には、それ石が裂けんだよと。他の人は聞こえないと。これはこういうこともあると思いますが、神様は全能で何でもできるわけなので、どんなに絶対に語らないというものまでもですね、真理の叫びを上げるんだと。エルサレムに近づいて都が見えたとき、その都、人々、そこに住む人々、神のため、ユダヤ人のために涙を流し、泣いて言われたと。もしこの日も、本当の平和、罪許されるこの十字架の道、平和を知っておるならば、しかしそれはまだ見えない、拒んでばかりだと。だからその裁きとして、その代価がどんなに大きい代償を払わねばならないかが知らされるということで、これは2000年にわたってそれが知らされつつある、来たんですね。ユダヤ人の迫害、ヒトラーのような迫害も、もしユダヤ人たちが本当にキリストを信じておったら、ああいうこともなかったということもあります。歴史上様々なヒトラー以前にもあったわけですけれども、そういう意味では、このことですね、ヨハネ福音書のところにも、十字架のところにもありますけれども、イエスを十字架につけたその騒ぎ、我々が被るというようなことをですね、言ってしまった。本当に不思議なほどこれが歴史の中でも実現されてきてしまったわけです。時が来て敵が周りに類を築いて、人々を取り巻いて徹底して締める、人々を叩きつけて 一瞬みんな崩してしまうと。そんな大きな騒ぎが起こるのは神も来られる。キリストは神のすべてをもらえてきたのに、それをあえて拒み続けて殺すことまでしたと。それがどんなに重い罪であるかをずっと知らされている。でもこれを今もそうですね。イエス様を全く拒んで踏みつけるようなことをしたら必ず裁きを受けてしまう。心の清さ、感動、清いものに対する敏感な反応が壊れてなくなっていくということですね。裁きなんてないことに必ずある。そういうことを真理になったその時にすでにあるわけです。それは例えば花を見てもここにも綺麗な花、星を見ても雲を見てもそんなの神様の関係もない、愛は関係ないと言った途端にそういうものが受けられなくなるわけです。そういうものも神様の愛の上に作られた中、神様の愛がここに反映されているんだと信じればたちまちそこから受けることができるわけです。でその時に涙を流してまで言われたと。ずっと続く将来、ユダヤ人たちが被っていくような深い痛み、苦しみ。それを待って、お前たちがそんなことを受けなかったからだ。当然だなんて言わないで、その人たちの深い運命、苦しみ、深く共感して涙を流したということですね。そういうふうに、涙っていうのは私たち自身の子供が死んだとか、配偶者が死んだとか、一番身近なものが失われた時に非常に悲しむ。あるいは馬鹿にされた。見下された。差別された。自分ということです。けれども、他方ではこのように、自分以外の人たちが非常に苦しい目に遭うということを思って涙を流す。神様と一番大事なものを拒んで、その愛を踏みつけたりすると、どんなに裁き、苦しみ、あれを受けるものがなくなってしまうかを知れば、このずからその人たちのためを思って涙を流すという、そういった涙だったわけです。喜ぶということも、人に悪いことをして喜ぶ、食べたり飲んだり喜ぶ、スポーツを見て喜ぶ、いろんな種の喜びがある、将棋、その他に。けども、聖霊によって、たとえ迫害されても、殺されそうになっても喜ぶなんていうことは、それは考えられないことです。悲しむということにしてもですね、自分が悪く言われたら悲しいと。自分が愛するから死んだら悲しい。これは誰でもそうですね。でもそれと全く違って、他の人の運命、苦しみ、悲しみを思って悲しむ。そして福音を伝えたのに受け入れないという、その心に悲しむという、そういうことが、ここで記されているということです。で、こうした他の人の受ける状況を思って悲しむということは、旧約聖書からも深く見られるわけです。それが一番深く現れているのが、この悲哀の預言者であったエレミア書です。エレミア書にはそれがですね、非常に深い悲しみ。自分の民がですね、徹底的に攻撃されて滅ぼされている。遠いところにですね、連行されている砂漠地帯と。もう延々と長距離ずっと続く行列だったんですね。途中で倒れた人もたくさんおる。そして、イエス様ご自身が一番の深い悲しみの人だったので、それをすでにイエス様よりか500年以上前に、はっきりと啓示で示されて、将来そういう深い悲しみの人が現れる。自分の命も捨ててまで、人々の罪のために、贖いのために死ぬんだと。でもその人は、その深いですね、罪ゆえに裁きを受けて滅んでいく人たちの悲しみを知っていたと。これがイザヤ書の53章の3節ですね。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で苦しみを知っていたと。人が顔を背けるほど蔑まれた。私たちもその人を尊はなかった。このイザヤ書の53章の3節は、新共同訳は、 悲しみの人、病を引けたという別の訳にしてあります。でこれは伝統的に他の外交でもみんな A man of sorrows と、 A man of sorrows、 悲しみの人と訳されてきた言葉です。英語訳いくつか持っている人は参照しられたというこの有名な言葉ですね。イザヤが53章の3節で予言したのは、悲しみの人で苦しみ圧迫を知っていたと。A man of sorrows. He was despised and rejected. A man of sorrows. Acquainted with deepest grief. 最も深い悲しみを知っていたと。New Living Translation では、A man of sorrows. 悲しみの人。Acquainted with deepest grief. 最も深い悲しみを知っていたというふうにも訳されています。コメント欄に、出しています。メッセージ欄、ショートメッセージにインターネットの人は書きました。イザヤ書53の3、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で苦しみを知っていた。人が顔を背けることほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったと。いい訳、今読んだ本ですね。He was despised and rejected by men, a man of sorrows, 悲しみの人、and familiar with suffering, 苦しみことを知っていた。これにニューインターナショナルバージョンですね。もう一つ、New Living Translation では、He was despised and rejected. And man of sorrows, 悲しみの人。Acquainted with deepest grief, 最も深い悲しみを知っていたというふうに訳されているものです。で、このように、はるかな昔からですね、このように他者の滅びを悲しむ人として、イエスという方が現れるんだ。自分だけ良かったら嬉しい嬉しいということ全く別違ってたわけですね。人間の精神の世界狭いほど自分だけ良かったら嬉しい嬉しいになる。他の人のことを思わないと。ですが、イエス様は全ての人のことを思って、天から見るようにして、そして悲しみを知っていた、深い悲しみだったというわけですね。それさっき言いましたように、エレミア書にはだから随所にあって、その悲しみだけを言えば主題にした哀歌、エレミア哀歌、悲しみの詩というものまであるぐらいです。だからこれ随所にあるわけですけども、もう一箇所だけ、人々が本当に滅んでしまうと。神様に立ち返らないものだから、遠い外国から攻めてきて徹底して滅ばされるんだと。それを知ってエレミアの9章の1節。エレミアの9章の1節ですね。エレミアの9章の1節、エレミア聖書によって章が違っているのがありますが、すみません、今のはこの新教って8章の23です。エレミアの停止します。8章の23ですね。 聖書によってちょっと章の区切りが違ってたのが、その違ってる方のあれで引用してしまいました。エレミアの8章の最後です。8章の23です。私の頭が水の源となり、目が涙の源となればよいのに、そうすれば昼も夜も私は泣くのだ。娘の子は民の滅んでいった人たちのためにということですね。涙を流し続けると、そのような悲しみをエレミアは あちらこちらで書いてあるわけです。このように最後に加えておきたいことは、このように深いですね、悲しみを持つことができる、これは絶えずエレミアにしてもパウロにしても彼の心の底を天にあったからですね。天にあると深い喜び、清いものを知らされる。だからそれを全く知らないで滅んでいくっていうことは生まれた甲斐がない。その前途の苦しみや闇の世界を思えばこそ深い悲しみを持つわけで、自分の魂が本当に天におらなかったらそんなに悲しまないわけです。生きていることはもう嫌だと思う人だったら他の人も滅んでいって悲しんだりしない。自分は悲しいと、自分が苦しいから他の人のために悲しむなんてない。自分は辛くても生きていられないということですね。天に深く目を下ろしている魂が天にあればこそですね、天来のさまざまな清いものや喜びを持っていればこそ日々感じて、それでいわば食べて生きている、霊の糧を食べて生きていればこそ、それは全くない人たちを思えばおのずから涙が出るということなんですね。深く結びついているわけです。我々は天に国があるんだと言って、ここに高しく言って、他の人は、あの人は滅んでいくんだと、ほうで全くなかったんです。そういう意味で、このパウロの心情というものが、過去、そういったことを結びつき合っているということを思わされるわけです。で、そういうことをすべてなさしめるものは聖なる霊であると。イエス様は聖なる霊を最も豊かに受け、パウロも最も豊かに受けたればこそ、このように他者の滅びに関して、深く涙を持って共に共感をする。同情、コンパッション、パッションは情です、心ですね。コンも共にです。本当に心を共にするっていうか、同情して見下すような気持ちは全くないというわけですね。そういうことで私たちもそれが難しくてできない。祈りの友ということでもですね、その今回の読んでみますと、いろんな方々が確かに苦しい状況に置かれている。その文に現れていない背後のことも当然あれは書けないことがある、そうしたことをさまざま持っているので、本当に癒すのは聖なる霊であり、そのために私たち信じるものは互いに少しなりとも他者のために祈ろうと、祈りが深まれるように聖霊様がそのように導いてくださればと願うところです。以上です。